大阪トーキングヘッズ、今週は自然災害への対応についてです。石川さんが調査に行かれたのは、先ほどのオープニングでもお話をいただきましたように、岸和田市の大沢町ですよね、
はい、
台風による豪雨で発生した土砂崩れによりまして、市内を流れる牛滝川上流がせき止められまして、近くを通る府道40号が冠水、車両2台が水没しまして、女性1人の死亡が確認されています。また多数の家屋が浸水被害に遭ったということで、それを目の当たりにしていかがでしたでしょうか。
もう想像を絶する被害状況に、やはり現場に行って大変胸を痛くいたしました。投票日当日も台風被害非常に心配していたんですけれども、翌朝地元の市会議員さんから電話がかかってきてですね、もう大変なことになっていますということで、すぐに来てくださいで、地元で大阪府の関係者や、あるいは国の近畿地方整備局といいまして、国の出先機関ですけれども、対応にあたっていただいてますので、そういう方々の迷惑にならない範囲で現地を視察させていただこうということで調整をして現場に行かせていただきました。今回の衆議院選挙で初当選をさせていただいた比例区の鰐淵陽子さんも一緒に行かせていただいて、また同じく今回の衆議院選挙で当選をさせていただきました浮島智子さん、また同じく参議院議員同僚でありますけれども、山本かなえさん、杉佐竹さんも一緒に現場に行かせていただいて、現地の状況をつぶさに見させていただきました。今おっしゃっていただいた通り、牛滝川という川が府道40号のそばを流れているんですが、普段であれば5、6メートル下をせせらぎのように小さな川が流れているという状況なんですが、その川を完全に塞いでしまうような土砂災害が発生して、あっという間に水面が上昇して、その府道の高さをはるかに超える、その土砂災害、土砂で埋まった高さまで水面が上昇一気にしたようでありました。でその高さというのは、不動も完全に冠水しましたし、その少し上流にあります住宅街、それから工場なんかもいくつかあるんですが、その南大沢という地域の方々に大変な被害をもたらしまして、大変な量の土砂が落ちてきましたので、その土砂を取り崩すのは大変時間がこれから必要になってきますけれども、その浸水被害に苦しんでいらっしゃるという状況をですね、つぶさに見させていただきました。私が行った時もまだまだ水面が引いていなくてですね、まずは引いたところから土砂のかき出しであったりとか、泥まみれになっている住宅もそうなんですが、工場のいろんな設備も途方に暮れていらっしゃる住民の方々、あるいは工場主の方々の姿をそばで拝見させていただいて、皆さんお元気になんとか頑張ってはいらっしゃいましたけれども、将来復旧の見通しがもうとても立たないという絶望感感じるものが非常にありましたね。そしてまたこの府道40号というのは生活道路でして、例えば子どもたちが通学しばらくその道を使ってはできなくて、大幅に迂回をして学校に行かなければいけない、朝の送り迎えもご両親にとっては大変な負担になると、何分生活道路でもありますので、買い物に行ったりとか、あるいは病院に高齢者の方を送り迎えしたりとか、そういったことにも使えなくなってしまったということが非常に大きな災害です。それとともに上水下水も大変な被害を受けまして、水道管がその府道40号の下を走っているんですけれども、その水道管も破損しまして、慌てて市の方々、職員の方々、それから関係事業者の方々が仮設の水道管を設置をしたんですけれども、やっぱり流量はこれまで通りいかないので、節水にご協力を住民の方々にいただかなければいけないという問題、それから下水も大変これは残念なことに、大沢地域の生活排水、それから農業排水を処理する排水処理場がこのまさに土砂の真下にありまして、使えなくなってしまったと、でこの復旧にはもう大変な予算も必要になってきますし、時間もかかってしまうと、これをどうするかというのが今一番目下の大きな課題だと思います。あと電気回線がショートしてしまって停電になってしまった箇所や、あるいは電話が通じなくなってしまった箇所、そういったところもあったんですが、それはもう私もが行った時点では関西電力さん、あるいは NTT さん、現場走り回って復旧に努めておられましたので、早期復旧ができたというふうに思います。生活 道路が遮断をされてしまったということ、それから上下水に大きな影響が出てしまったという、このライフラインをですねどう復旧させるかということが非常に大きな課題となっていまして、大変な被害ですので、私も直ちに国土交通省、それから内閣府の防災担当の部局と相談をいたしまして、各地もちろん台風21号の被害というのは出てるんですが、あまりその岸和田の大沢の被害状況というのは国の方に十分情報が上がってなかったようですので、これだけ大変な状況なんですよということをお伝えをして、対応を迅速にしてもらうように要望いたしました。そうしましたら、おかげさまで直ちに国土交通省としては専門家を派遣するということを決定をしてくれて、翌日に専門家が入って、今後の復旧についての計画を検討する、その大前提となる、現状をちゃんと把握をするということが、二次災害がないのか、もう土砂が崩れ落ちないのか、あるいは道路の復旧にもどのようなやり方が必要なのか、あるいは溜まっている水を取り除くためにポンプ車を配置しなければいけないんですが、このポンプ車をどこにどのように何台配置したらいいのか、こういったことを専門的な見地から検討していただく専門家を翌日直ちに派遣をしてくれることになったというのは、現地の方々にも大変喜んでいただいています。そしてさらに状況を大変深刻に国土交通省、それから内閣府の防災担当も受け止めまして、直ちに大臣を派遣しますということを決定してくれてですね、その私どもの言った翌々日には内閣府の防災担当大臣が、そしてその次の日には私ども公明党から出しております石井啓一国土交通大臣が現場を視察をしてもらいまして、国土交通省を挙げてこの状況を一日も早い復旧のために住民の方々の生活を再建するために取り組むという姿勢を示してもらえたのは、伝えたことが少しでも前に復旧を進める力になったのではないかというふうに思っています。
このような自然災害が起きた場合には、やはり私たち一人一人も身の危険を感じたらぜひ避難をしなくてはいけないというふうに思いますが、そういった場合には各自治体が作成しているハザードマップなどもチェックした方がいいですよね。
そうですね、日頃から防災訓練等各地で行われていますけれども、そういったところに参加をしていただく、今おっしゃっていただいたような各市の方で、災害に備えた取り組みをさまざましていますので、そうしたハザードマップなんかを確認をしていただく、避難所がどこかということを認識をしていただく、あるいはご家族にも共有をしていただいて、どういうことがあっても対応できるように今日頃から、頭の体操といいますか認識をしておくということが非常に大事だと思いますね。ただ災害というのは本当にその時その時ケースバイケースですので、なかなかシナリオ通りにはいきませんから、可能な対応というのは何なのか、特に自助共助公助といいますけれども、まず自ら何ができるのかということをその場で判断をする、その判断力というのを養っておくということは大変大事だと思いますね。今回の大沢の牛滝川の被害も、突如水面が上昇いたしましたので、非常に恐怖感を感じられたと思います。もうどんどん水面が上がってくるというのを目の当たりにされた方々からも話を伺いましたけれども、本当に自分の住んでいる家、あるいはこれまでずっと生活を養ってきた職場というものがその失われていく、その瞬間に出くわされたわけでして、想像を絶する恐怖感と危機感を感じられたんだと思うんですよね。大変残念ながら命を落とされた方も出てしまいましたし、ご家族あるいはご親族にも大変な負担がかかってしまった、そういう災害が今回発生してしまったわけですけれども、この災害からの復旧復興というものをいち早くやはり行政とも力を合わせて取り組んでまいりたいと思います。
ありがとうございます。後半も引き続きお話を伺っていきます。